ございます。久しぶりにお邪魔いたしまして本当に嬉しいです。前回来たほどは暑くないけども、今日の旅行通りにあったら、なんかもうくつろいでストーリーを楽しんでいただきたいと思います。今日、ルツキを一緒に読みたいのです。で、ルツキというか、ルツっていう名前はよくご存知ですね。日本人のクリスチャンのお嬢さんにルツっていうのは多いでしょ。で、ルツキは特徴のあるそうなんですよ。で、聖書の中に女性がちゃんとタイトルが出てくるのはたった2人ですね。ルツともう一人はエステルでしょ。で、ルツも4章で、しかし実際に活躍してる、聖書で活躍してるのは女性がたくさんあるんですけどね。どういうわけか、女性の名前がたった2人っていうことになってるわけ。富士学校へ今朝から来ましてずっと見てるけど、圧倒的に女性ですね。頑張ろうしゃべれ彼女って牧師が男性ですよって言って頑張ってくれてますけど、まあ早く話にしましょうね。で、この2人の女性、ある意味で対照的です。エステルはどういう身分かっていうと、いろんな、ね、あの面白い経緯があって、王様のお妃になるんですね。で、いざっていう時にユダヤ人が全滅させられるかっていう時に、このエステルが活躍して、助けましたっていう、そういう。一方、ルツ。ルツはどういう身分かっていうと、最下層です。難民になって、落ちもなければ、もうそして結婚した夫の方が早くなっちゃう。で、姑は異邦人だったんですけど、それと一緒にまた異国へまたたってきたという、ゼロだったからスタートせざるを得なかったような、そういう身分のルツなんですね。しかし、幸いなことにルツはこの不思議な、ストーリーを経過して、最後になるとめでたしめでたし、もしこの人がいなかったら聖書の歴史はもう変わったかもしれないというぐらいの、そういう非常に重要な人物なんですね。その辺のことをご一緒に学んでみましょう。一章の一節見ますとね、獅子が世を治めていた時にというところがあるでしょ。わかりますか。獅子っていうのは王様が誕生するっていうか即位するサウル王の前に、まだ十二部族がそれぞれのリーダーを抱えて、その指導の下でこうそれぞれやってたっていう、そういう王国ができる前の時代のことだと書いてあるんですよ。指示があって世を治めていたと言ったんですね。で、すぐで獅子ルツキのすぐ前がその獅子記になってます。獅子記のお話をご存でしょう。サムソンとか、ほら、有名な人たちが出てくるじゃないですか。で、じゃあ、素晴らしい時代かっていうと、そうじゃないんですよね。で、知識の 最後のところ、後でどうぞ確認してくださいね。こう書いてある、その頃っていうのは、獅子が治めていた頃は、イスラエルには王がなく、それぞれ自分の目に正しいとすることを行っていたとか、まあ、いいじゃないの。それぞれが正しいことをやってきたんだからと思うけど、そうじゃないんですよね。実際は天然バラバラに不政府状態でしたよという、だからいろんな問題が起こってきましたと、そういう総括が獅子なんですよ。そういう時代に何があったかっていう、その一つがルツのお話になっているということですね。ルツさんが大変な時代を生き抜かなくなった時に、もう一人一人がもう自立してやっていかざるを得ないんですよ。いざという時に政府が助けてくれるというのはそういう時代じゃないんですね。全然バラバラやってた、そういうことですから、無政府状態の中で生き抜いていった、そういう一番貧しい最下層の人たちの一つのケースですね。そう思って読んでくださいね。で、ほらその時にベツレヘムに住んでいたイスラエルの家族がいたわけです。それエリメレクっていう名前、エリメレクって我が王は神という、そういう名前、いい名前ですけども、そこでベツレヘムで住んでいた時に飢饉が起こった。飢饉っていうのは 食料なんですよ。わかりますね。だからどうしようかって、もう難民としてどっかへ逃げていくしかないという、そういうことで。で、そのエリメレクの家族は国境を越えて、国境っていうふうなものまだはっきりしないような時代だった。ともかく隣の民族が住んでいるモアブという部族ですね。このモアブっていうのは伝統的にモーセの時代から仲が悪いんですよ。だから後の時代でもね、モアブの人たちを一緒に礼拝しちゃいけませんよって、そういう人があるよ。そういう間が険悪な険悪な民族の間、それを越えてベツレヘムでもう食べ物がないわけですから、ね、難民として隣へ行くわけです。どういうことかちょっと便利な言えないかもしれませんけど、ね、こんなもんですよ。後でゆっくり見て、あの地図見ると視界があるでしょ。どんな聖地のそのベツレヘムがこちらだとすると、この視界を渡った向こうがですね、もちろん渡ることはできませんから、ぐるぐるぐるぐるっと北の方を回って、それでこうモアブへ行きましたっていう、この直線距離だとまあ 4,50 キロかもしれませんけど、これだけ周りにしてますとまあ100キロぐらいあったかと思うんですよ。しかもタクシーがあるわけじゃない、バスがないんですよ。自分足で歩いていくしかないんですから。いやー、この100キロ、でその間どうやってお弁当があったかって、その駅の道があるかって、そういう時代じゃないんですからね。どうやってその辺でもう何かあってるの、草の人間も何でも食べながらもうボロボロ来て、それでずっと歩いていくという、そういうことを想像してくださいね。でモアブへ行ったんですね。モアブのどこってことは書いてないんですけども、敵地なんですよ。今でも難民の話題は毎日新聞に出るでしょ。大変ですよ。テレビご覧ください。例えばアメリカはもうシャットアウトしてるでしょ。メキシコの人たち難民いるわけですよ。行くんですよ。そこ行ったら向こうで捕まるか、捕まらないようにですね、うまいとここっち穴ありますよとかいう、それまあそこそれはビジネスになっちゃってるようなところあるんでしょ。負けなしのお金をですね、物を売って、それでそのお金現金に変えて、それを持ってこれを変えて、それでそこで行くという、ああいう、これが今でも難民っていうのはそういう境遇であるということですね。でさ、日本の政府もね、冷たいんですよ、ね、難民とかで移民に対して移民政策でシャカッとするでしょう。ヨーロッパやですね、例えばカナダのようなところも早くから、ね、どうぞいらしてください。うちはこうカナダなんかもいくらでも土地があるんですから、行ってくるので一緒に農業をやりませんかっていう、もう移民政策をずっと取ってるわけです。だからその上で飛行機が飛んできてカナダの空港にちゃんと到着したその瞬間からですね、あなたカナダ人と同じ権利を持ってますよっていう、そういう政策なんですよ。そういう国が一方である日本はね、シャッターどうしてました。日本だって随分移民でブラジルへ行きました、どこ行きました、そういう時代あったんですよ。もうそういうのをね、助けてもらった時代を恩義を忘れたのか分かりませんけど、国際平和っていうことも日本の政治家にとっては非常に苦手なんでしょうかね。まあいいや、早く聖書の、今日は聖書の話をするつもりでやってたんですけど、それでエリメレックの家族は奥さんがいました、ね、ナオミ、それから2人の息子マフロンとキリオンといました。4人の貴族なんです。4人家族なんですよ。それで行ったモアブにどうやら着きましたっていうとこからなんですよね。ところが行ってしばらくしたら主人はエリメレクも亡くなった。それで息子2人はその現地で、まあ、モアブのいわば異民族の奥さんと結婚しているわけです。10年も経って2人とも亡くなってしまう。残ったのはナオミさんは昔の言葉で未亡人、それから2人のお嫁さんも夫を亡くした、3人の女性が残されるわけですね。どうなっていくか。で、幸いなことにベツレヘムで風の頼りでもう食糧難が解決して、実 が豊かになってきたよっていうことがこう噂で、だから直美さんはもうじゃあこれからまた帰ろう。ではお嫁さん二人をさ、もう一緒に私と一緒に行って、あの、の楽しいことはないんだから、実家へお帰りなさい、どこでもそれぞれね、生活を立てていきなさいって、そういう説得すると、いやいや、お母さん、そんなこと言わない、私はどこでも行きますって、二人のお嫁さんは一緒に行くわけですけど、直美さんはまた、もうこれ以上はいいわ、あなた方、本当によくしてくれたけどね、もうここでさようならしたいわ。こういう話ですね。そうすると、一人の方は、お母さんは分かりました、ダンスをお勧めしますっていう。もう一人残ったのがグッズですが、グッズさんはですね、そんなことおっしゃってないんで、私はもうどこでも一緒に行きます。それで、それほどいくらなんていうので、直美は、ゆめさんとグッズを連れて、またトボトボトボと、向こうには帰れば、昔同じように豊かな、祈りがある、それを望みに聞きながらですね、帰っていくわけです。その時に、グツがお母さんにどうしても一緒に行きたいって言った、あのセリフを本当にいいですね。後で読み直して、私はあなたと離れるなんてそんなこと言わないでくださいと言うんですよ。で、私がお母さんが行くところへ私も行きます。行ってあなたが宿るところに私も一緒に宿ります。あなたの家族は私の家族ですよ。神って書いてありますが、神。もしあなたが信仰があって神様を選ぶなら、私は別の宗教ですけども、お母さんと一緒の神を礼拝します。もしそこで亡くなるなら、私もそこで一緒に亡くなって、同じお墓の中に葬られたい。そこまで言うんですね。そこまで聞いて、ついにですね、たどり着くわけですよ。で、そうと、もう、ボロボロになって、こじきな格好で、自殺の月面に着いた。それが一章の最後のところ。そうと、町の人たちは、びっくりした。もう10年以上経ってるわけですよね。あそこ行ったらどうしてるかなと思い出したけど、あら、生きてたのっていう、しかしもう、見る影もないっていう、こじきいたら、ボロボロで入ってくる。何食べてきたのかわからない。しかも見ると見慣れない外国人の若い女性ですね。一緒についていく。どういうことなのかと。そういうことすると、ナオミはお友達に言うんです。私のことをナオミと言わないでください。ナオミっていうのはヘブライ語では楽しい人という。私は楽しみなんですね。いい名前を付けてて、本当私は苦しみばっかり味わってきて、今日だから私をマーラーマーラーっていうのは苦しみですね。で、ついで言ってるんですよ。神様が私を苦しめた、全能者が私をこんなひどい目に合わせたのよって、そういうことは決して言っちゃいけない言葉なんですね。神様を呪う言葉ですから。しかし、もうそれが口を出てくる言葉は、そういう呪いのことでした。旧約聖書の中で、苦しめられた、その苦しみに、もう耐えかねる人物がいました。ヨブですよ、ヨブ。子供を全部失う、財産を失う、そして自分も体中にも病気になって大変だって、それそして、それでもヨブはですね、神様を呪うところまでは行かないんですね。神様は幸せもくださるのは苦しみをいただくのだから、神様の皆を埋め立てなければならないと、そう言っているヨブです。しかし、ナオミはもう耐えかねて神様を呪ったんですね。そこまで行きましたという、それが、一生の最後のところなんです。さて、この夫を失った老人、老女性になっている夫を失ったまた若いルツの2人が肩寄せて、明日からどうやって生きていきますかという、そういうところで2章に入った。で、先生にお呼びいただいたそうですね、アクラさんになりました。 細かく出ていって、それで人が歩いて動きを見てですね、持ち込み拾いをしている人はかなりいるはずだから、その後にくっついていってるわけです、お母さん。そう、行ってらっしゃい。で、ベツレヘムに帰ってきて何があるか、それはたった一つはですね、エルメレク、亡くなったエルメレクの親戚筋で、ボアーズという人があります。それは大地主なんですよ。それが鍵になりますから、サーガルカ、これからのお話ですけど、ルツはそう言ってお母さん行ってきますからね、と言って、ついてった。ついてって、それ言ったところで、マジで意味もわからないけど、落ち穂拾い、聞いたことありますね。ミレーの、あの、有名な絵がありますでしょ。ここに平和に満ちてるけど、あ、なんかもっとボロボロの気持ちで、本当にですね、物を拾って生きていくわけですからね。なんかあんな美しい絵にしたのはちょっと問題があったかもしれませんけど、でも素晴らしい。で、その後をついてった。それがたまたまエリメレクのところだったって言われる。で、エルメルクは ベツレヘムの町の中に住んでる畑をずっと離れてるけど、大牧場というか畑を毎朝からやってきて、自分の辞書を見守ってるエルメルク、ごめんなさい、ボアズがやってきて、そうすると若者たちはもうすでに働いてる。で、落ち物拾いの人なんかはもう一緒にやってる。このボアズ、あ、おはよう、おはよう、神様の平和があるように、あそこの美しいところですね。お互いに、主人と労働者たちが平和を呼びかけて、祈りつつ、労働が一日が始まる。そういうところ。それをやってきて見ると、おわずが見ると、これ、見かけない若い女性が一人いるなと気がつくわけです。そういうときっと若者たちが、あの人は、あの今朝からやってきたんですよ。新人でね、よくわかりませんけど、昔、親孝行の人って、本当によく。で、ご主人様、あなたが来る前から朝早くからということで、で、休まないで働いてる、働き者ですよって、そういう話を、こう、話してくれて、こうやな、心打たれて、気の毒な教訓だけども、できるだけのことをやっぱりしてあげなっちゃうと、コロナ禍に思ってるので、それから声かけてですね、どんどんもう他のとこ行かないで、ここにいなさい。私はちゃんと労働者に言っとくから、あなた意地悪しないように言っとくし、水が、喉が渇いたら、もううちの水飲みがあるから、こう遠慮なくに飲みなさい。で、お弁当の時はこっちにあるから、一緒に食べようと、あらゆる親切を、おわずは示す。もう感謝して、落ち棒拾いというのは、まだ無政府状態ですけれども、しかし貧しい者同士がお互いに相互扶助で助け合って生きるような、そういう人の知恵が生み出したしきたりなんですね、落ち棒拾い。で、それは土地を持たないものですよ。土地が持たないんですから、だから怒ってる人しかないっていう、それはもう権利だとして認めよう、そういうこと。それは大麦とか小麦とか穀物が主ですが、こっちには果物が、それもいいんです。怒ってるやつはそれもその人たちの権利だから、そういう制度になって、それを頼りにしていく。で、もそういうわきまえてるし、大地主、恵まれた者としての、ちゃんとなるべくすべき貧しい人たちを助けるような、そういう人徳というものをちゃんとわきまえている、そういう人だった、幸いなことだったわけです。そういうわけですね、でも親切をして、お土産までもらって家へ帰った。お母さん、実はここを通ってね、お母さんに行ったんだよ、こういうことしてくれたんだと、名を言うわけです。あ、そう、あんなよかったね。それは実は亡くなった夫の親戚として、で、 ちはそのままほったらかしになったものになってるけども、もう一度それを立ち直されるときはね、このボアズさんがちゃんと権利を持ってて助けてくれる、そういう制度があるからっていう話、よかったね、冬は一日終わりだろう。でその防衛っていうのは、あがなうものって言うんです。あがなうっていうのはお金出してそれ買い取るっていう意味もあるし、その人の罪を許すのも防衛なんですね。でそういうのが前にしたようにデリベレークの防衛、その人が困った時に助ける権利というか義務、それがボアズだ。ところがボアズの前に順位が上の人が一人いるんだっていうことも明らかになっていくわけですが、それでシーズンが終わるまでとボアズの畑でルーツは仕事にし続けるんです。親切を受けた。でこの収穫が終わるときにはみんな畑の中に集まってテントを張ってお祝い宴会なんかしたり、そういうで日本でもそういうことを秋のお祭りがあるわけですね。よかったよかったって、その時にもちろん大地主のボアズはそこに行って若者たちはみんなそこに行って、ナオミはさあ、あなたも一緒にお祭りに行ってらっしゃい。その時にね、こっそりあのボアズ様のテントの中に入ってそこで一緒に行ってらっしゃい、そういう話、まあ皆さんも18歳以上だからそういう話、まあそれとの話も問題ないと思いますけども、でそれはあのナオミの作戦なわけですね。このボアズと一緒にさせていただくと、まだ若い未亡人だけど若いだから、そして2人で子供が生まれたらその子供が亡くなったエリメレクの家族の家系をですね繋いでいく、そういう権利と資格があるということですね。でボアズはボアズ作戦を練りまして、よし分かった、私はそのつもりでちゃんと分かった。とその当時は町になりました。町は大体この城壁で石でこう囲まれてるんですよ。敵が行くことになりますからね。で門があって、その門を出入りするわけです。朝ずっと出てって畑に仕事に帰ってくるんです。この門のところに広場がありましてね、それが石の法廷になるわけです。みんなで寄ってあれこうだからって、あの揉め事なんか調停するのはそこに集まって10人集まって法廷をやった。でボアズはそこへ、皆さんちょっとお願いします、10人の方が集まってください、そこで裁判を行って、結局話を短くしますがボアズが権利を取得しました。分かった。ついては土地だけじゃダメですよ。土地についてる若いルスっていう有望人がいますから、その人も世話してくださいね。それはもう思わずちゃんと計算済みなんですから、それはってめでたくみんなが祝福して思わずとルスが結婚する。そうすると若いあの町の女性が出てくるわけじゃないですか。おめでとう、おめでとう、よかったね、あなたは素晴らしい女性だ、神様の祝福だというところでコーラスが入ってくれる、そういうドラマになるわけです。で結論を見ますと、もう皆さんの予想通りですね、二人の間に男の子が生まれたんだと。で、それがですね、オベデというのは使える人という意味ですが、オベデという名前、男の子は結局はもう亡くなったエリメレク、それからマフロンと、ね、マルキオン、もう男の子は結局子供なしに亡くなったわけですから、男の子も家計が立ち、そこでもうダメるところを図らずもです、ね、あの畑に立ち寄った、それがきっかけになって結局のところ家計を継承して最後なんかっていう、うつきの一番最後は何点になってますか、皆さんちょっとご覧ください。4章の一番最後ですよ。でうつきは4章で、まあ短いけどもとてもね、 ドラマチックに展開するストーリーでしょう。で、最後はね、ダビデの系図っていうのがあるわけ、18世紀からね。こんなのなくてもいいじゃないのって思うんじゃないかと思うんですね。系図なんて聖書を読んでるさ、もういっぱい出てくるじゃないですか。そこはもう、ああ、それはもうカタカナばっかりだから飛ばしていこうっていう、まあ、皆さんが楽なとこでしょうけど、グスの場合はね、これは大事なんですよ。なんでこの退屈な系図を受けたかっていう、10代にわたるケースやってるんですよ。オベデからずーっと行ってね、どこ行ってですね、エッサイにはダビデが生まれたと書いてある。ダビデが生まれたんですよ、家系が。もしあの時、図らずもあそこに行かなければですよ、ダビデが生まれるってことはなかったというふうに言いたいんですよね。まあ、読者、注意せよ。貧しいボロが来て、100キロ歩いて帰ってきた、あの2人が途中で倒れたり、気が変わったり、いろいろしてたら、話は全然違うところに行って、じゃあ、ダビデはどうなるのかって、生まれるってことさえなかった、あの2人が気持ちを一つにして、お母さん、私はもう行くところに行きます、泊まることは泊まります、一緒に行きたい。神様と一緒なの、私は別の神様なんだけども一緒になって、で、死ぬ時は一緒に死んで、一緒に葬られたいですと、そこまで言った、あのルツのこの気持ちですね。それがあって、あの図らずもそこに行ったっていう、あの一瞬がですね、あるわけなんだと、そういうことだと思います。計画する、計りごとっていうのは、いろいろ計画して、まあ、勝負ごとでもそうですよ。こっちやって、こっち失敗するとな、ダメだ、で、計りごとが成功して、それが良かった、うまくいかなかった、そのうまくいかないこともたくさんあって、ああ、ダメだっていうことがありますけどね。しかし、人生、計りごとがうまくいけばいい人生だった、そうでなければこの人生は失敗だって、そういう考えではいかないっていうことですね。私たちが学びたいと思う。私たちの計りごと、いろんな計画をやって、こうしたい、こうしたい、いろんなことやって、もうほとんどうまくいかなかったけれども、一つ、分かったわけよ。図らずもそこ行ったときにですね、これが、なんと私が全然考えもしなかった素晴らしい恵み。豊かな実り、それを生み出してくれたということ、それは神様が計ることなんですよ。私は計りごとじゃなくてね、神様が何をなさってるかって、こう考えると、ワクワクするぐらいのものですよ。まさこちゃんいますね。結婚した、ほら、あきら君と結婚したって、計らずも出会ったんですよ、日吉教会。いや、向こうは測ってたかもしれないよ。それでね、考えてみたら、あの、測らずもそこ行ったのことが、一生の生活を祝福された人生を与えられたと、私、自分が計画したこと、成功したことは3割、失敗したのは7割だったかもしれない。私は計画しなかった、繰り返しになりますが、測らずもしていることが、実は神様の計り事だった。そのためによって、私はどんなに祝福されたのかということなんですね。そのことを覚えて感謝しましょうね。私たちの人生ってのはそういうものだということです。ルツがいるじゃないか、ナオミがいるじゃないですか。そして、それを取り燃えていた、あの二人っていうことだと思ってたのが、こんなになったねって、町中の女性たちが、よかった、神様の祝福はここにあるよね、という。そして、それ終わったときは、まだその後は分かってないんですよ。10代待って初めて、ああ、神様が測っておられたことは、ダビデがそこで生まれる。ダビデがいなければ、ダビデ王朝ってものはないわけです。それとも、選ばれた民の歴史なんてものは、 は本当に短いお話でちょっとしたエピソードようなものですけど、本当に深い聖書のメッセージがあると思いますよ。そこに登場するのがもうナオミ、ルツ、それから町の女の人っていっぱいこうやってこう、最後はコーラスラインじゃありませんけどね、女性がずっとやってきてあーというそこで終わってるっていう素敵なお話じゃありませんかね。お祈りしましょう。
父なる神様、今日も聖日を迎えまして、主イエスキリストの御名において招かれているこの幸いなの礼拝をしていくにいただきましたことを感謝いたします。今日学びましたように、あのナオミ、ルツ、そして町にいた女性たち、また若者たち、問わずたち一人一人が図らずも導かれたこの歴史を織りなしてきましたことが、今日にまで